主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれきね345回、
345、
はいです。あ、345ですねはいはいはい、ケリーさんね、
何
ラジオを買ったんですよ。
え、ラジオ持ってなかった、うん、
ラジオだけ。
どういうこと？ラジカセじゃない？
ラジカセじゃなくてラジオオンリーでね。で、うちでもミニコンポでラジオ聞いてたんですけど、
それでいいじゃん。
壊れたんですよ。液晶画面のとこが。で、今 CD って聞かないじゃん。
聞かないけど、でも必要な時って
あるけど、パソコンとかで聞けるじゃん。
まあそうだけど、
で、もうその辺の機能を断捨離して、
ああそう、
ラジオだけのにしたんですよ。
安いの？いや、ラジカセより安いの？
ちょっと気持ち安い。
あ、そう
で、こだわったのは、アラーム機能があるの
どうでもええわ。
いや、だって意外とないんだよ。なんかアマゾンとかで見てても。
別に目覚ましでいいじゃん。
いや、その毎朝6時になるとラジオが自動的について、
あ、
朝の番組が始まった
な。あれはいな、お得意の有線放送は？
あ、有線放送ね、僕のね、
タイマーとか
で、リビングで聞けるんだけど、
あ、う
ん、
そうか、
僕の部屋で、寝室で聞けないので、ありそうでない。で、いろんなほら家電量販店とか見に行くと意外とないのよ。
ロジカセついてるで。
だよね。でも、うん、ラジカセのね、CD が聴けるのがついてると、大きくなるじゃんね。その箱、なんか CD 分ポンって太くなるじゃん。
でも今ほら縦型のとかあるでしょ。縦にこう、
ね、でも高いんだもん高くないけど、でなんかずっといろんなのさ、あと防災用のラジオとかね、手回し式とか、そんなん嫌だし、で電池だとそのうち切れちゃうさ。
そりゃそうでしょ。
だからもうコンセントつないでとかって探してたら、ありそうでなくって。
ラジコでよろしい？
だってそれこそ携帯の電池が減っちゃうじゃんとか。で、ね、見つけて、見つけたんですよ。で4,000円も出して買って、
お、
でこうボタンを押すと、チャンネルが動くの。ピロピロピローンって。
いや普通でしょ
で FM、 朝は僕 FM 放送なの。
タンパとか聞けるの？
タンパ聞けます。あとワイド FM
も聞けて、
すごい、ね、で朝はFM、
はい、
で寝る時は NHK 聞きながら、
かけながら寝てタイマーで消える。
そう、でちょっとラジオのある生活が
そうですか、
いいですね
そうですか、
あ、本当いいのだとソニーさんとかだと、録音がデジタル録音できるのとかがあって。
ああ、そう、
そうするとね、それ1台ね、2万円ぐらいするんですよ。
いらんでしょ。
で、その大手メーカーは高いんですよ。
あ、そうでしょうね。
で、どこかよくわからないので、でネット通販だと怪しい国に行っちゃうわけですよ。
あ、発送元が
作ってる販売者も製造者も、でなんかコメントとか見てると、なんか日本説明の日本語が、おかしかったりしてるので、なんかいかがわしいなとか。
まあ大体大丈夫だけどね、たまに買うけど
と思って、国内メーカーでそんなトップじゃないけど、ホームセンターに売ってるのを見て、あ、ここので、でもこの形嫌だから、結局アマゾンで買うんですけどね。
言っちゃったよ。
だってそんな取り揃えないじゃない。 ラジオコーナー行ってもテレビはいっぱいあるのに、うん、ラジオコーナーってちょっとしかないじゃん。
変わんわな。
なんでちょっと、まあ、やっぱラジオって便利だなと思ったんで、今度はあの避難グッズ用の手回しできる、
いらないと思う、
欲しいじゃん。ランタンにもなるね、ソニーのがあってね、
懐中電灯と一緒に
ね、 1万円ぐらいするんだよ。
なんでしょう、
ソニーのやつがちょっとかっこいいなと思って。
絶海の孤島とかに住んでるんですか。
いやでも停電になるかもしれないじゃないですか。
なるけど街の中でしょ。
実際なるじゃん、去年だって台風で大変だったんだからね。
なんとでもなるでしょ、その情報の手段は。ネットパソコンあれば大丈夫でしょ。
まあね、まあでもちょっと今度は防災グッズ揃えようってちょっと思ったん
ですけど。そうですか。
はい、ね、皆さんもぜひ一家に一台ラジオ置いてない、
興味ないんじゃない。
まあ確かにラジコとか便利だからね。
そうそうそう、 もうもはやラジオをラジオで聞くというのは、
うん、
車ぐらいじゃないですか。
カーラジオも ね、
うん、車はまあそのね BGM としてい
いですよね。はい、さあ今回からですね、
ほう、
恒例行事ですね、センター試験
来た。
はい、センター試験をね、
その話やね。
そう、すいません、あの収録スケジュールの都合ですっかり春になっておりますが、もう
みんな新入生ですよ。
え、入学式やって
んの。入学してるんじゃないです
か。やってんの、今年入学式あったの。
ないけど、
うん、
ないけどあるでしょ。
ねえ、ね、これコロナパニックが始まる前で受験生さん良かったですね。
いや前じゃないんじゃない、大学の国立の2次とか結構、
あ、2次は ね、でもセンターの時は
センターは大丈夫、次第とかはやっぱり結構いろいろね、
後期試験中止の大学もあったそうなんね。
とかまあね、いろいろ
ね、
うん、ね、
ものすごく景気が経済が乱れておりますね。
やばいね、
ちょっと怖さを感じるね、リーマンショックの時より。
あ、
どうなるのかがいまいち分かんなくって、病気が原因でウイルスが原因でこんだけなるってちょっと経験ないじゃない。
まあ確かにね、前代未聞ですよね、いろいろ。
だって全国の学校休んでくださいって政府が言うなんてのも初めてじゃん。そのなんか災害
初めてなんじゃない、
災害地域のね、そこの被災した地域がなんか休まざるを得なくて再開したっていうような報道とか見聞きしたことあるけどさ、全国休みにしろって戦争中でもないでしょ。
ないね。
ねえ、ねえ、早く収まってほしいですね。
いや、きっとこの放送の頃には収まってます。
収まってんの？
分かんないけど。
いやまあね、パンデミックですからね。
なあ、難儀ですな。
ちょっとね、なんか見えてこない、見えないものと戦ってるから、まあね、よく分かんないですね。まあ、そんなパンデミックになる前に行われた最後のセンター試験ですね。
まあ、パンデミック前か、まあ、ぼっちぼっち言われてた頃ですね、
まだ中国でざわざわってし始めてた頃に、
ね、
2020年1月に開催されたセンター試験、ラストなんですね。
最後のセンター
試験、最後のセンター試験なんですね、
はい、
これが、行われました。なのでこのシリーズも最終回
テストが変われば別にそれになる、
題名は変わるんだ。だって今題名はセンター試験2020ですけど、
日本史はそんな傾向も変わらないんで。
あ、そうですか、はい、いや私また頑張って
どうぞ
やってきましたので、
今年は何点取れたかな。
はい、で皆さんもまだお手元にあったらセンター試験日本史 B ですね、
ぜひね、
はい、
見ながら、
はい、まあ、ネットでも出てくるんで、ね、公開されてますので、ね、予備
校のホームページとか
で、はい、ね、はい、さあ、やります。ネタになりやすそうな、喋りやすそうな、ところをね、ちょっとやっていきますが、
うん、
まず第、一番回答欄1の問題ですね。
しょっぱな、
はい、 空欄に入る語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさいというので、うん、まず一つ目の空欄がですね、
うん、
ちょっと問題文というかその最初の文章ね、
うん、
江戸時代の寺子屋も識字率の上昇に大きな役割を果たしたと言われてるけど、国民改革、みんなの学びを 前提とした統一的な教育制度は文部省設置の翌年にほにゃららが、交付されてから始まったと言えるんじゃないかな。まずこの一つね、うん、
はい。
でもう一個、遠足で足利学校に行ったよ。キリスト教の布教を目的として16世紀半ばに来航したイエズス会の宣教師ホニャララはここを坂東の大学とヨーロッパに紹介したって聞いたよ、
うん、
この2つね、
はい。
まず最初の文部省設置の翌年にホニャララが交付されてってのは学生か教育令、
うん、
どっちか選びなさいって感じなんですが、
はい、
これは学生。
そうやね、
これ習った。
誰に？
学校で。
どこの？
高校の時に学生があ
って。覚えてた。
うん、覚えてた、うん、学校制度のね。
そうやね、文部省ができた翌年ですからね、うんうん。
で次ね、坂東の坂の東で坂東、関東の大学、
はい、
とヨーロッパに紹介した人は誰？フランシスコ・ザビエルか、
うん、
ヤン・ヨーステン、
はい。
で足利学校って関東でしょ、
うん、じゃあそう言ってるから
ね関東地方でしょ、
足利市
です、うん、で、うん、フランシスコ・ザビエルってこんな関東地方まで行ってないと思う。
あ、
行ったら、だから京都ぐらいまでと山口とか九州うろちょろした人じゃないの。
まあまあまあまあ、うん、だから関東には行ってなくても
行ったの、
伝聞でいいじゃないですか、
うん、でそんなヨーロッパにフランシスコ・ザビエルってヨーロッパに日本のことをこんな国だよって伝えたのもよく知らない。
なんでな。
なんかそんなんてあれじゃない、ルイス・フロイスじゃないの。
いやいやいやいや、イエズス会をちゃんとこう本部に定期的にいろいろ報告するんですよ、
うん、でその16世紀半ばだから1500年代半ばでしょ、
うん、
フランシスコ・ザビエルっぽいけど、うん、僕はこの人は関東に行ってないじゃん。
だからそんな、もう一人は誰や
ねん。知らない、ヤンって誰か知らない。
要
すだからでもザビエルじゃないと思ったから、
はあ、
消去法で
ヤンヨーステン、
うん、じゃあ間違ってました。
2を選んだってこと。
うん、2を選びましたね。学生とヤンヨーステンの組み合わせだったけど、誰ヤンヨーステンって。
ヤンヨーステンはリーフデ号ってオランダの船で日本に漂着して、で家康に取り入って、こう、
あ、時代が違うじゃん。スペイン
ポルトガルは悪いやつですよと、オランダと貿易しましょうよって言って家康にこう顧問にしてもらった。新幹線降りたら東京駅どこで出んやな、東京駅に新幹線着いたら
八
重洲口はヤンヨーステンの屋敷があったからヤンヨースよ。
あ、そうなの。
そうですよ。
で時代が違うんだ、50年違うんだ。
ヤンとキリスト教の人じゃないもん。
あ、オランダ人なんだ、
うん
うん、ヨーステン知らなかった。
ヤヨス覚えてます、うん、
はい
はい、
八重洲口はヤンヨーステン、
ヤンヨーステンのお屋敷があったから。
テスト出るね今度ね。
もう出とるっちゅう。
はい、はいはい、次2番目の問題
続いて、
うん、
2番、
ちょっとこれ図のやつなんで、
ははは
あれなんですけど、
うん、平安京の新千円を中心とした地図が、ね、
地図と、うん、あと蜀日本紀の写本
の、
で金沢文庫の蔵書院が記されているものがコピーされたやつが載っているっていう図があって、
はい、
で次 X と Y の文章、
うん、
ね、新千円のこの近くの平安京の地図には、
うん、
藤原氏が設置した大学別荘の所在地が示されている、
うん、はい、
で Y はこの金沢文庫蔵書院が書かれているこのこの図は、写本が収蔵されていた金沢文庫は金沢あじゃあ北条実時により設立されたっていうことなんです。
うん、はい。
で、一番は僕よく分かんなかったんですが、藤原氏が設置した大学別荘の所在地って、
うん、
そんなのこの図に書いてないじゃん、
うん、
大学別荘の所在地
って、いやこの平安京のこの地図の中に大学別荘がちゃんと書いてありますよ、建物の名前、うん、
大学寮、
いや大学寮に入るための予備校みたいなのが
大学別荘
なの、大学別荘ってやつですから、
大原学院みたいな
大原学院は予備校じゃないでしょ
あだって本気になったら
誰は資格取るためでしょ、
公務員目指す子はあそこ行くじゃん、
でこう一族単位でこう自分とこの指定を大学に得たり、その独自の勉強するための学校が、
え藤原氏も試験受けんの、
でもちろん大学は試験受けなきゃいけないし、
あそうなの、ま
あ、あとそのプラスその自分の家を継がすための、その専門教育みたいなのをする、
エコひいきで入れるんじゃないの、
まあそりゃコネはあるでしょう、
うん、どこに乗ってんの、だって
大学寮の下にある官学院、公務員は違う、なんだっけ、有原氏かな、違う氏族の大学別荘で、一番下の官学院っていうのが藤原氏の
大学別荘、工学院、官学院、商学院とかって、この辺はいわゆるそういう専門学校系なの、
専門学校、
その予備校みたいなやつなん
だ、大学別荘ってやつです
ね、それ知らなかった、
うん、
はい、ね、僕はこれよく分かんなかったんで、文部省でものことでも言ってんのかなと思って、
文部省はないでしょ
なだから載ってないから罰だと思った、
うん、
でこの蜀日本儀の写本が金沢文庫で収められているんですけど、この金沢文庫は北条実時によって設立された、
うん、
これは丸なんですよ、
おー、
うん、ピーターだもん、
実時ね、
あの、うん、北条実時はピーターだから丸、は
いはいはい、で分かるだけ分かる気持ち悪い
なんで池畑慎之助が
ね、
はい、の時にあの金沢文庫があ
の時でしたね、
うん、作ったって、うん、あの大河ドラマの終わった後の北条時宗紀子みたいなのあるじゃない、
短いやつ、
ね、うん、1分ぐらいの あれで見たような記憶があったので、
いや何でも見とくもんやな、
うん、なのでこれは丸、
お
だって正解は×丸なんですけどの組み合わせなんだけど、もうちょっとよく分かんなかった、
丸丸やで、
あじゃあ丸々なんですけど、私はこの
3倍選んじゃ
った、うん3倍選んじゃった、どっちも惜しいでしょ、幸先いい感じ、
いやそれ当たり前やから、2択まで絞れへんやつはもうダメです2択で迷って間違うのが落ちる人、
はい、じゃあ次さ、なんか全部やるつもりはないんですが、3番、河川部 B、教育の歴史を振り返ると
に関連して、
古代から近現代の教育について述べた文で正しいものを一つ選びなさい、
はい、
1、平安時代に空也が設けた
手芸主治院
では庶民も教育を受けることができた、
うん、
2、室町時代の地方の武士の子弟たちは寺院などに預けられ特使世論などを使った教育を受けた、
うん、
3、江戸時代には町人たちが資金を出し合い京都に町人教育のための開徳堂を開いた、
うん、はい、
4、日中戦争が長期化する中、
うん、
小学校が国民学校に改められ国家主義的な教育が強化された、
はい
はい、よくわかんなかった
ので、よくわかんない、
で、うん、答えはね4番だと思ったんです、
お正解、
国民学校が、
はい、
あの最初尋常小学校だったのが、うん、戦争中に国民学校に改められたっていうのを覚えてたので、そうですね、これあとはあとの 1,2,3 は意味が分かんなかったんで4番しかいや4番しかないよなと。
ああそうなの、
はい、
一応正解はした、
はい正解しました。
あ
この空也が設けた
手芸七院
とは何ですかこれ、
うん、手芸七院だ 庶民のための学校っていうのはいいんだ。これは空海ですね、うん、
空海空也、うん、一文字違い、
そうですね、
うん、え空海って比叡山の人でしょ、
それ最長、
あ最長か、あ高野山の人か、
当時そうそ う、
うん、
高野山、
高野山にこれがあるの、
いやいや京都、京都、
京都の町、
京都は一応当時が一応入ってあの空海に与えられた寺なんで、今でも当時がほら
ありますね、
朱智院大学っていう大学を、
どんな大学あるの、
やってますよ、
へえ、
慈悲に、
これ庶民、あそうか人物が違うの、庶民向けあった、う
ん、まあ庶民も受け入れたって
、へえ、あと2番目の徳子世論、
徳子世論はあれじゃん、新井白石かなんかじゃない、だから全然江戸時代の本でしょ、
これ問題文は室町時代って言ってるけど、そうそうそう、江戸時代の、
うん、ん本がね、
新井白石が
徳子世論だから、まあ、まあ別に日本書紀とかならいいんだけど、
うん、なるほどね、開徳堂というのは京都の、
これ大阪ですね、
大阪、
うん、
このちょっと問題いやらしくない、
全然
微妙な、
俺はもう素直に
性格悪いね、これ、
いやいやいや
本当ですか、
いや素直な問題ですよ、
はい、さあ今のところ2勝1敗なんで
2勝1敗早くも
はい、では続いてですね、どこに行こうかな、はい、ちょっと待ってね、4号は正解したので、はい、次ね、これこれ何番？何番？
ん？
あれ？
6番、
はい、6番ですね、はい、河川部 E に関連して次の資料に関したして述べた次のページ A から D について、正しいものの組み合わせを選びなさいということなんです、
はい、
この資料はですね、
うん、
津田
宗吉
の古事記および日本書紀の新研究という本の一部ですね、
はい、
1919年に書かれたものなんです、
はい、
はい、ちょっとこの資料を読むのはちょっともう端折りますね、
うん、
はい、でこの文章を読んで次の4つですね、 A 津田は危機の上代の記述には危機が編纂された時代の人々の手が加わっていないので史実とみなすことができると主張している、
うん、
B 津田は危機の上代の記述には危機が編纂された時代の思想がよく現れていると主張している、
うん、
C 資料の書籍が刊行された大正期には吉野作造が民意を政治に反映させるべきだと主張した、
うん、
だ資料の書籍が刊行された大正期には三宅節礼らが日本人という本を創刊し、国粋保存主義、国粋主義を唱えた、
はい、
で、まず最初の A と B なんですけども、
うん、
これ B だと思ったんです、あの危機が編纂された時代の思想がよく表されてる、その奈良、飛鳥奈良時代の、うん、その時代のその時代のその当時の社会の都合で、
それはまあ普通歴史書っていうのは、うん、それはそういうもんですよね、
なので、うん、手が加えられている思想がなんかよく表れてるっていうので、
うん、
まあ A ではないなと、
うん、
加わっていないじゃなくっていうので思ったんです、
じゃあ3か4ですね、
あとそうですね、うん、あと C と D ですね、
うん、
あの吉野作造さん、
吉野作造か三宅節礼か、
うーん、で吉野作造名前は知ってんの、
ほう、
ほら 麦わら帽子で、なんか
出るのはいつだ、
身の傘さ着てさ、なんか
ほう、
なんか書を書いてる、なんか手紙書いてるような白黒写真じゃなかった、
違う人やったな、
あれ足尾銅山が別紙銅山の人、
ああそれ田中正造でしょ、あなたのイメージは田中正造だね、
でそういうあれって明治から大正ぐらい明治っぽかったよなって思ったの。で三宅節って知らない、誰この人、
まあまあジャーナリストですね。
日本人って本も知らない。
ああ、まあこういう国粋主義の普及のための雑誌ですね。
国粋主義って何ですね。
まあ明治のその思想の流れの中で、うん、最初の頃は外国のもの何でも OK だったの。
うん、ああはいはいはいはい。
本当はもっと日本を見直さなきゃいけないのっていう思想が出てくる中の一つですね。
それって明治時代の話、
明治だよね。
これでも大正時代、
これは大正時代の話ですよね。
ああそうか、だから三宅節令は明治の話だから罰なんだ。
はい。
で吉野作造は大正時代なんだ。
大正デモクラシーといえば作造じゃないですか。
いや別紙道山
ザ明治でしょ基本は、
足尾道山、ね、だからそこが僕はこんがらがったんですね。だからビーダーだと思ったんですけど、
違う、
BC なんですね。
米勢です。
あ残念。
残念じゃない、
あ惜しいよね。だからどっちかは合って
る。吉野なんかビッグネームじゃないですか、
うん、だから名前は分かったよ。だってこう身の傘かけて寒い、なんか隙間風ピューピュー吹いてるような小屋で手紙書いてるような、
それは違う人やってる、うん、彼は東大の教授ですから、エリートです。
あれ天皇機関、
それ美濃部、まあ同じで、その彼の美濃部辰吉の天皇機関説と吉野作造の民本主義っていうのはこの大正デモクラシーの柱じゃないですか。
ちょっとその辺が私はごちゃごちゃしてるんですね。はい、じゃあ続いて
きっちりハマってんな、なんか
いやだって番組だもん、
惜しいとかがないな。
うーん、
思うツボって感じなんですか。
はい、次ね、じゃあ10番
10、はい、
空欄うえに入る語句の組み合わせとして正しいものを選びなさい、
はい、
えみしの抵抗、あ問題にある文章ね、
はい、
えみしの抵抗は奈良時代以降も続いた、
うん、
780年にはほにゃららが反乱を起こし、多賀城を焼き打ちするに至った、
はい、
多賀城は再建されたもの、これより後恵比寿との戦いが長く続くこととなった、
うん、
もう一つ関連する文章が平安時代初め、
はい、
征夷大将軍に任命された坂の上の田村麻呂は、
うん、
恵比寿の族長らを降伏させ制圧した北上川中流域に三沢城、
伊
沢城をさらに北にほにゃららを建設し、拠点とした、
はい、
というこの2つですね、
うん、
まず西暦780年にほにゃららが誰かが反乱を起こすんですね。
反乱を起こした。
でその選択肢が、
うん、
アテ類とイジ、
うん、のアザマロ、
アザマロ、
うん、
で780年っていうと、
ほう
奈良時代の終わり頃ですよね。ですぐ平安時代が始まるでしょ、
うん、
でそうするとその頃のあの天皇さんって桓武さんが絡んでくるのかな、
うん、
ちょっと早いのかな、
うん、
で桓武さんの時はアテ類だよね、
うん、
なんで
なんでやんな。
なんかちょっと
80年は桓武じゃないでしょ。
ないけどそれしか浮かばなかった。
平安京以降でしょ。だから
だってイジさんって知らないもん。
これはりイジのアザマロは奈良時代の恵比寿最高の最大の反乱じゃないですか。
知らない、そんな
の。あ
誰これ、アザマロってこんな悪いことしたからこんな ひどい名前、アザみたいな。
いや違う。
違うの、本当の名前なの。うん、えエミシの人なのこの人。
基準したエミシかな。一回こう降伏したんだけど、また反乱したから、まあちょっとこういうエミシっぽくない名前。うん、
ああ。
日本人っていうか普通のその。
裏切った。一回。
まあ、まあ降伏した。
ヤマトに。
裏切ってはいい。
けどまた。
再び。
でもう一個ですね、
うん、
伊沢城の北に作ったのは、
はい、
芝城
か
秋田城でしょ、うん、でこれね、田村麻呂って坂の上の田村麻呂って恵比寿討伐で東北に行くじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
はい、日本海側ルートで行く
よ、なんでやな、
違った、
なんでやな、
え田村丸じゃない、日本海側ずっと遡っていくのって
違う、
安倍の平部、
そう、
あだから日本海側だと思ったんで、芝ってどこか知らない、芝城って知らないから、
うん、
秋田は日本海側、
なんでやな、北上川って書いてあるやん、北上川何県やん
北上川って
北上駅はどこにあるの、
山形、
山形じゃない東北本線岩手県でしょ、
あごめん、
中身が太平洋から仙台平
野に流れてるのなんだっけ、
あれは
阿武隈川か、
阿武隈福島ですね、
あれ
はなんだっけ、仙台、
仙台平野
作ったの、秋田から仙台だっけ、うん、まあ、いずれにしても太平洋に注ぐ川でしょ、
芝城ってどこにあるの、
芝城だ、北上川の中流や
だ、今でいう何市にあるの、
北上なんだっけ、今何市なんだろうね、うん、花巻とかあの辺じゃないの、うん、北上市、
うん、そうだね、うん、あはい、ちょっと地図がちょっと整理できてきました、
北上川、そうですね、仙台平野で、そうずっと上流奥羽山脈のこう間を
縫ってて、
岩手でしょ、
そうか、僕阿部の平野の皇帝と田村丸と、
うん、
田村丸は何、じゃあ、ね、ずっと日本本州の真ん中を取っていく、
いやだ太平洋側です、
太平洋側攻めていく
んですね、阿部の平府は結構早いじゃん、
早
い、明天皇とかの頃
じゃん、そうそうそうそう、
なんか船が行けるから早い時期に日本海が平定されるから、もともとほら陸奥って1個しか
なかったね、
恵比寿がいるわけのわかんない土地から出羽っていう国がほら、先にできるじゃないですか、
ね、
それは日本海側が終わっちゃうから、その後がこう太平洋側からで、
はい、
はい、
もうちょっと分かりやすい名前にしてほしいですね、
問題やつ、
はい、今日はこれ最後にしようかな、
終わり、
もう一個、もう一個、
もう一個、うん、
11番、
11、
はい、河川部 C に関連して述べた次の文 XY とそれぞれそれに該当する人物名 A から D の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい、
はい、
X の文章、
はい、
桓武天皇の時に行われた特製総論、
河川部 C 読まなくていいんですか、
あ、読まなく
て、いいか、
うん、
いや読まない
と、はい、河川部 C はですね、嵯峨天皇の政治改革を進めるとと、嵯峨天皇は政治改革を進めるとともに、
うん、糞屋の若麻呂
を将軍として恵比寿討伐を行った、
はい、
で、これに関連して X が桓武天皇の時に行われた特製総論で恵比寿征伐政党の中止を主張した、
うん、
Y、唐風の書に優れた嵯峨天皇、
唐風でいい、
あ、唐風の書に優れた嵯峨天皇、空海と合わせて後に三筆の一人に数えられたのは誰かということですね、
はい、
で、選択肢がですね、人物は藤原の乙嗣、
乙嗣、
藤原の中成、
中成、
立花の諸江、
うん、
立花の
早成、
早成、これを選ぶんですね、
うん、
で、桓武天皇の時にって言うんですけども、はい、
うん、
まずね、
うん、
立花の諸江さんは 奈良時代中頃の人で、この人はもう違う、まあ、違う
落ちるよね、
うんうん、で A と B の藤原の人ね、
お継ぐと
中成で、うん、よく知らない、なんとなく聞いたことあるような感じの
中成なんか、
中成は豊成の子、
豊成かな、中成の妹が超有名人、
クスコ、
クスコ、
あのさ豊成はさ、あの中丸のお兄さんでさ、藤原の中丸のお兄さんで、はあ、中丸が失脚した後、はあ、出世していくんだよね、
四季系その種、うん、種継ぐの子供じゃないかな、中丸、
うん、そうなんだ、うん、でだから時代的になんかね、なんかそういう平安初期っぽい名前なの、
まあどっちもそうですけど
で、で豊成
は奈良の人でしょ、
うん、だから奈良のもうその聖徳天皇の頃の人だから、その子供もちょっと時期が早いかなと思ったんで、
ああ、うん、豊成の子だと思った
としたら、だからお粒にしとこうと思って、
ああまあ全然いいね、あったってことね、
うん、あ結果それが正しいんだよね。で僕は中成にしてるわ。B を選んだ。
そっち選んだ
よ。豊成の子だから時代的に合ってるなと思ったんだ。
ね、
で諸江さんじゃない方だよねっていうので、ダーだよね。でそう僕は B ダーにしたんだけども、これ A ダーなん
です、ね。おつぐですね。
おつぐって誰？誰の？
おつぐ家系はね、おつぐと菅野の真道っていう人が桓武天皇に呼び出されて晩年ですよね、桓武の、
うん、
で俺の政治どうだったって、良かったって言ったら、
うん、
良くないと、
ああ
軍事と造作が民を苦しめてんだってんで、軍事っていうのが蝦夷討伐で、
うん、
造作っていうのが平安京の造営で、それを聞いて、まあ桓武天皇はじゃあどっちもやめようって言ったって、だから特性良い
政治、特性例じゃん、話じゃない、
じゃ特性論争論論争、
うん、特性例を
違う
しようとか、
特性例は中世の話じゃないですか、うん、経済の話、良い政治っていう意味でしょ、特性っていう、
特性
徳のある政治、
うん、だから特性例を施行すべきか否かって、
本来はそういう意味なんです、君主の徳を示すためにお前らの借金チャラしてやろうってだけ
で、でキリンが、そうするとキリンがやってくるんですね、
まあ来る、もうちょっと
したらね、うん、なるほど、
でオツですよ、
うんうん、はい、なかなか好調な感じなんですけどあの続きは次回ね、
第2弾、
はい、はい
はい、
じゃあお便り参りましょうね、
手紙、
はい、ケンケンさんからいただきました、
ケンケン、
ケリーさん、水月さん、こんにちは、先日桶狭間古戦場公園と桶狭間古戦場伝説地に行ってきました。桶狭間の戦いといえば関ヶ原の戦いと並ぶ人気と知名度の戦いの中で戦いなので、さぞかし華々しい観光地かと思っていました。しかし到着してみると石碑や像はがありましたが、全体のイメージとしてはほのぼのとした市民の憩いの公園という感じで意外でした。また山や谷のある地形を想像していましたが、ほぼ平坦な住宅地で、これも意外でした。ケリーさん、水月さんも訪れたことがあると思いますが、初めて行った時の印象はいかがでしたかといただきました。
うん。
僕、桶狭間行ったことない。
あんたと行かなかったっけ？
行ってない。
嘘？
いつ行った？ないよ。
あったじゃないかな。
ないよ。
あ本当に。
誰と行ったの？
クロちゃんと。
あそう。クロちゃんですって。
そうそう。
本当。ああ可愛い可愛いって。
いや違うかな。
いや僕行ったことないです
よ。僕最初に行ったのそれだと思ってたんだけど。
いや。
本当に？
僕ないよ。
違うかな。
桶狭間って名古屋でしょ？名古屋の外れでしょ？
東の方やね。
うん。
下松じゃないもん、なんだっけ？
有松とかでしょ？あっち行ったことない。
嘘？
本当。
あんたも
一度も行ったことない。
もらったんじゃないかな。 違うかな、で、あなたはいなくてクロちゃんだけいたのもあ
るだな、
そんなのあったかな、うんうん、
なんかこういう古戦場とかって、
いやそうでしょ、地味でしょ、関ヶ原だって何があるったってないよね、
まあまあその山岡
が登りがちょっと立ってたりとかね、うん、するけど、
だって戦、だってそのさ、他のとこでもさ、
うん、
その僕ちょっとその戦国の戦いの舞台の地って行ったことないけど、
うん、
ほら戦争中のさ、ここで激しい戦争があったとかって、
近代の、
うん、太平洋戦争とかさ、ちょっとでも別に今の特に残ってないじゃん、
まあね、まあ、残ってるとこもあるけど、うん、戦車とかね、
まあそうやって 得意なとこじゃない、うん、そのまんま当時のまんま、
まあ、
空襲の跡って残ってないじゃん、
そりゃそうだよね、うんうん、焼けた家があるわけじゃないし、
ね、うん、だから、うん、意外とちょっとそういうの期待するとちょっと違うんだろうね、
まあまあなんていうか、うん、そのね、情を味わう
と、ね、うん、ここであったのかってこう楽しむようなところなんだろうね、うん、うん、そうなると城とかでここでこの城で戦いがあったとか
見えるものがあるのさ、うん、分かりやすいけどね、
ね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ続いてですね、ハンサムさんからいただきました、
ハンサム、
はい、はじめまして、サイレントリスナー歴数年初めてお便りします。有名な祭りの起源中日本編を聞き、かつての思い出がよみがえり、初めてメールさせていただきました。蘇った思い出、それは時代祭りへの参加です、
うん、
私が通っていた大学は京都にあり、水月さんもおっしゃっていた通り、大学にバイトの募集がありました。当時4回生だった私は京都での思い出作りに参加しました。私の担当は坂の上の田村麻呂の舞台の一人でした。舞台の一人として市内を練り歩くのですが、その中で一番印象に残っているのが、前を歩く馬の落とし物、
うん、
馬糞です、
うん、
市場通りのど真ん中にほかほかの落とし物があり、それを避けながら隊列を組み歩いたものでした。結果的に大学は5年間通うことになり、最後の思い出ってことにはならなかったのですが、それでも非常に貴重な機会となりました、これからも毎週の配信を楽しみにしていますといただきました、
うん、
ああ、なんですか、あの仮装行列に
参加されたんですね、うん、
あれやっぱああいうお馬さんがパッカパッカパッカパッカこう一緒にねパレードに参加するってやっぱ時々
まあまあ
脱粉されますね、
生理現象ですから
ね、うん、でやっぱいるよね、うんこ拾いがけあれ
ば、ね、後ろでね、
うん、拭
く人がいます、
ね、サササササってね、そうそうそう、臭くなる前にね、
うん、
うん、ありますが、すぐ後ろだとあれってやっぱ乱れていいの、列を、隊列は、
うん、ね、すくってもやっぱりその残滓があるから、そこはあんま踏みたくない、
ね、あ、そうです
よね、どうしてもこうロケ列が乱れるね、
よくないですね、
よくないです ね、
うん、あのもっと根性で、
昔の人は平気だったんでしょうね、
本当
なんか、ね、だから地道だから、
ほら、ああ、そうだね、なんかアスファルトコンクリートの上だと洗い流されてからじゃないとね、
そうそうそう、
ちょっと残ってるじゃん、
そうそうそう、
ね、
だ水でもジャッと撒いてくれる、
うん、はい、ね、やっぱりいらっしゃるんですね、こうやってリスナーさんね、
いやいやいやいや、うん、それはもう京都の大学は定番でしょ
う、うーん、え、前も聞いたけど、どこそこの大学はで、ね、何々舞台っていうか、もう役割分担も決まってんの、
いや時代祭りは違うんかな、なんか結構そういう難もあるって言ってるね、
うーん、で馬乗れん、そのいい役はあれでしょ、もう
それは全部その京都の町の校がそれぞれの地域の担保が決まってるんで、
うん、そうおっしゃってたね、
偉い人がいら
っしゃい
ますね、
はい、ありがとうございました。じゃあ今日はねここまでにいたしましょう、
終わり、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログを ご覧ください、
うん、
番組へのお便りはツイッターツイッターか E メールでお願いします、はい、メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
はい。あとおもれきグッズですね、
うん、
を販売しております。おもれき .com をご覧ください。また名古屋市のなんであの時放送部部室なんてあの時カフェのことですね、
うん、
でもおもれきグッズを販売しております。こちらもご利用ください。営業日営業時間を確認してくださいね。はい、じゃあ次回もセンター試験でお魚に
第2弾、
はい、やってまいりましょう。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。